導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は最初にですね、初めに2つの御言葉を開きます。代表して住美穂姉妹に読んでいただきますけれどもですね、最初が使徒の働き20章の35節です。では35節だけ美穂姉妹どうぞ読んでください。
このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。
はい、今日の一つの御言葉は受けるよりも与える方が幸いであるという御言葉です。ではもう一つの御言葉に移りますが、それはコリント人の第2の手紙8章です。8章のですね、14節15節をね、美穂姉妹読んでください。
今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。
はい、もう一つの御言葉は多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかった、この御言葉です。実はこの御言葉は旧約聖書出エジプト記16章の18節からの御言葉の引用です。そちらにはこう書いてあります。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのであるとあります。あらので神様は天からマナを降らせられました。彼らは毎朝それを集めたのですけども、たくさん集めた人も余らなかった、少しの人も足りなかった。なぜか分かち合ったからだということです。出エジプト記16章18節からの引用です。今日の説教のタイトルは分かち合う喜びです。分かち合う喜び、最初にですね、後の方を読みました第2コリント8章14、15節の方からお話をいたします。今毎月一度説教塾を開いておりますですね。この教会でも参加してくださっている方がいらっしゃいます。でその中で私がいつも語ることはですね、聖書は聖書で解釈するという原則があります。つまり聖書の御言葉はですね、別の箇所にそれを説明する御言葉があるということです。そのことは旧約聖書のイザヤ書の34章16節にこのように書いてあります。私だけお読みいたします。主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれを集めたからである。聖書の言葉単独でですね、孤立したものはない。必ず一つの御言葉には関連する御言葉で、ここは連れ合いと書いてありますが、連れ合いというのは夫婦のことです。片側が必ずいるんだということです。ですからもう一つの連れ合いのもう一方を探せばですね、その御言葉の意味が分かると聖書には書いてあるんです。ですから聖書はその聖書の箇所を説明する別の聖書箇所が存在するということです。もう一度言います。聖書はその聖書の箇所を説明する別の聖書箇所が存在するということです。ですから別の聖書箇所を調べれば、その聖書の意味がですね、 より深く分かるということになります。今日はそのお話です。では第2コリント8章の14節から15節、多く集めたものも余ることがなく、少なく集めたものも足りないことがなかったの御言葉は、聖書のどこから私たちはですね、それを解釈したらよいでしょうか。それはですね、第一サムエル記30章なのです。はい、第一サムエル記30章を開いてください。しばらくこのところからお話をいたします。ではまずですね、三保姉妹30章のですね、1節から3節までを読んでください。
ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを、子供も大人も皆とりこにし、一人も殺さず自分たちのところに連れ去った。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。
はい、ダビデとその部下が戦いの遠征に行き、帰ってくると留守中にアマレク軍が襲い、町は火で焼かれ、家族は全員連れ去られていました。はい、では三保姉妹6節読んでください。
ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。
ダビデは非常に悩んだ。リーダーでしたから。しかしダビデを支えてくださったのは主なる神様です。ダビデは奮い立った、主によって奮い立ったと書いてあります。そこは詩編の62編の5節から8節にこういう御言葉があります。私だけお読みいたします。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。民よ、どんな時にも神を信頼せよとあります。そしてダビデは主に伺いました。8節を読んでください。見ました。
ダビデは主に伺って言った。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。
はい、そこまでいいです。ダビデは主に伺いました。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えがありました。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができるね。はい、9節10節を読んでください。
そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこにとどまった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこにとどまった。
ダビデは600人の部下と共に出て行きましたが、ベソル川まで来た時、そこで疲れていた200人ね、彼らを川のところに残して400人で追撃をいたしました。11節から17節までですね、ダビデは一人のエジプト人の奴隷を、ちょっとスクリーンの方見てください。ダビデは一人のエジプト人の奴隷を助けたことによって、 そのエジプト人はダビデを敵の陣地に案内します。でダビデは敵の隙を狙って攻撃し完全に打ち破ったと、このように書いてあります。11節から17節です。はい、18、19、三好さん読んでください。
こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人もまた息子娘たちも分取り物も彼らが奪われたものは何一つ失われなかった。ダビデはこれらすべてを取り返した、
はい、こうしてダビデは奪われたものをすべて取り戻しただけでなくですね、はい、20節を読んでください。
ダビデはまたすべての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。
神様の助けによって敵の所有物すべての羊とですね、牛も分取りました。ダビデは主により大勝利を収めました。自分の分を取り戻しただけでなく敵のものもですね、分取り物としてですね、取ったということです。はい、21節読んでください。
ダビデが疲れてダビデについてくることができずにビソル川のほとりにとどまっていた200人の者のところに来たとき、彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデはこの人たちに近づいて彼らの安否を尋ねた、
はい、さてダビデがキロベソル川に戻ったとき、疲れてダビデと共に戦うことのできなかった200人がダビデをですね、迎えに出てきて再会を喜びました、ね、ダビデ将軍よくおいで、勝利され戻ってこられました。22節読んでください。
その時ダビデと一緒に行った者たちのうち意地の悪い横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい、
はい、その時ダビデと共に行った者の中に意地の悪いですね、横島な者たちがいました。で彼らはこういうのです。彼らは一緒に戦いに行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよいと、まあ、こう言ったのです。御礼姉妹、私たちのですね、この住む世の中は収奪、無理やり奪うことです。それと独占です。独り占めすることの世の中ですですね。しかしダビデはこう言いました。はい、23節読んでください。
ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ、
はい、ダビデは言いました。兄弟たちよ、神様が私たちにお与えくださったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を神様が私たちの手に渡されたのだからと言います。自分たちの努力や功績ではないんだよと言うんです。主神様が私たちに勝利をもたらし、奪われたものを取り戻し、加えて分取り物もくださった、はい、24読んでください。
誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者へのわきまえも、荷物のそばにとどまっていた者へのわきまえも同じだ。共に同じく分け合わなければならない、
はい、戦いに行った者のわけまえも、ベソル川で荷物のそばにとどまっていた者の分け前も同じだ。 共に同じく分け合わなければならない。はい、25節読んでください。
その日以来ダビデはこれをイスラエルの掟とし定めとした。今日もそうである。
このことがイスラエルの掟となっているですね。共に分け合わなければならないということ、皆さんここを読んでどのように思われるでしょうか。ベソル川という言葉の意味はヘブライ語で冷たい川という意味です。今日、冷たいですね、この世の中にあって世の流れを渡れない、取り残された多くのいわゆる社会的弱者と言われる人たちがいます。第一のポイントです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかった。みんなで分かち合わなければならない。これをですね、イスラエルの掟としたということです。第二コリント8章の14節ですね。もう私だけそこを読み出しますが、こう書いてありました。さっき読んだところです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。人生何が起こるか分かりません。いい時もあれば悪い時もあるのです。あなたが今良い状態にあるなら悪い状態の人を助けなさい。しかしあなたが悪い状態の時、そのですね、その人が良くなったらあなたを助けてくれるでしょうと、でこのようにですね、聖書は語っているのです。いつまでもいいばっかりとは限らないということね、はい。お父さんは外で働きます。お金を稼ぎますですね。そのお金を愛する家族と分かち合うということができることはですね、本当に幸いなことです。決してこれもお父さんいらっしゃいますが、俺が食わせてやっているなどと言わないでくださいですね。分かち合う家族がいるということは幸せなことなのですですね。受けるよりも与える方が幸せです。今日はこのメッセージです。クライストチャーチのビジョンの第一です。クライストチャーチはこの教会のことです。共に集まり、互いに愛し合い助け合う、イエス様中心のファミリーなのです。これはこの教会のビジョンです。もう一度言います。でこれはですね、はい、だから皆さん修法を見てください。真ん中あたりにクライストチャーチのビジョンと書いてあります。その一番ですですね。これを皆さんと一緒にですね、お読みいたしましょう。はい。教会はイエス様の家族、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう。これがですね、クライストチャーチのビジョンです。イエス様の最も大切な命令、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。聖書が語る愛というのは何でしょう。あなたの隣人で、隣人というのは日常生活であなたが出会う人です。家族や職場の人、お友達、また連絡の取れる人です。今スマホ携帯ありますので、ね、多くの人と連絡を取れますが、あなたの助けを必要とした時、あなたのできることをすること、これが聖書が語る愛です。もう一度言います。聖書が語る愛とは、あなたの隣人、日常生活で出会う人、連絡の取れる人があなたの助けを必要とした時、あなたのできることをすること、でこれが聖書が語る愛です。ですから愛は必ず犠牲を伴います。犠牲のない愛はありません。で犠牲の大きさが愛の大きさです。最大の犠牲は人がその友のために命を捨てること。これ以上の大きな、ね、愛はないとイエス様はおっしゃいました。なぜなら 命以上の犠牲はないからです。しかしイエス様は十字架の上でその最高の愛を私たちに示してくださいました。ご自身の命を十字架で私たちのためにですね、お与えくださったということです。そのイエス様の愛を知っているからこそ私たちも隣人を愛することができるということです。ですからイエス様の愛をですね、深く知り、それをですね、たくさん受けてください。はい、じゃあ第2のポイントの方に移ります。最初の方に語った2言葉で、受けるよりも与える方が幸いであるとありました。じゃあ皆さん、世の中はね、大体いや受けた方がいいでしょうという価値観ですね。それはもう受けた方がいいでしょうという価値観ですが、なぜ与える方が幸いなのでしょうか。で、聖書から3つのポイントでお話をいたします。クレシメ、与えるということは愛するという行為の表れなんです。その人を愛するからあなたは与えるのです。ですね。クレシメ、愛という言葉は動詞です。名詞ではありません。何か愛というのが何かこうあってですね、愛があるのではありません。愛は行い、行動でよってしか示されないでです、表すことができないのです。だからですね、与えるということは愛するという行為の表れなんです。イエス様が、私が来たのは羊が命を得、それを豊かに得るためであるとおっしゃいました。ヨハネ十章のところです。イエス様が与える豊かな命というのは何でしょう。豊かな命というのは与える命のことなんです。で、与える命というのは何でしょう。人を愛するということですね。人を愛すること以上の喜びはありません。人を愛すること以上の喜びはありません。これが与える方が幸いな、ね、第一の理由です。はい、与えることがですね、方が幸いな第二の理由に行きます。実は与えれば与えるほど神様はより多くのものを委ねてくださいますですね。これはルカの福音書6章38節にこういう御言葉があります。私だけお読みいたします。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。与えればあなたは当たり与え返されますと。人々は与え返してくださいます。皆さんが技術や知識を持っているならですね、それをどうぞ人に教え提供してください。そうすると神様はもっと高いスキルを技術をあなたにお与えくださいます。与えることが受けるための条件なのです。ですね。与えたところに神様はですね、その空っぽになったところに注いでくださるのです。ですから皆さんがいろんな知識技術を持っているなら人に教え与えてください。与えれば与えるほど神様はより多くのものを委ねてくださいます。マタイ25章の21節23節にはこう書いてあります。これは天国でのですね、評価なんです。このところも私がお読みいたします。これはですね、5タラント預かった人がもう5タラント受けた時の、5タラント儲けた時の話です。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。23節も全くそれと同じ御言葉になっています。あなたはわずかなものに忠実だったから、たくさんのものを任せよう。 あなたが自分の持っているわずかなものイエス様に捧げるなら、人を愛することに使うならば、イエス様はもっと多くのものをあなたにお任せなさいます。でこれが神の御国の法則なのです。はい、さ、はい、じゃあ受けるよりも与える方が幸いな3番目の理由を申し上げます。クレシマ、皆さんが与えた分だけが、捧げたものだけが天国の宝になりますですね。どういうことでしょうか。はい、マタイの6章を開いてください。19節から21節です。では二歩しまい、マタイ6章の19から21までを読んでください。
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
聖書を開いている人、この19から21まで声を出してご一緒にお読みいたしましょう。はい、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。兄弟姉妹、皆さんがこの世で得たもの、獲得したものはこの世で集結します。もうこの世で終わるわけです。どんなに大きなものを獲得したとしても、お金であっても名声であってもですね、あなたがですね獲得したものはもうこの世で終わります。あなたが死んだ時点でそれは終わりです。どこ天国に持っていくことはできませんね。永遠にはそれは残らないんです。しかしながら皆さんが与えたものはですね、天国の宝となるんです。宝は天国に蓄えなさいと書いてある。で、与えたものは天国の宝になるんです。で、これは永遠に残るんです。で、皆さんがやがて確実に行く天国にですね、豊かに宝を蓄えることになるんです。どうぞそのように弟子になってください。皆さんがこの地上の財産があったとしますね、死ぬ時に財産を天国に持っていくことはできません。しかし天国に財産を持っていく一つの方法があるんです。それは生きているうちに先送りしておくこと。生きているうちにですね、送っておけばですね、死んだ時に、あ、こんなに私に天国に財産があるというふうになるんです。そうですね。だから生きておくうちにですね、天国に財産を先送りしておってください。皆さんは確実に天国行くんですよ。ですね。うん、行くんですよ。そこの宝は永遠です。ですね。永遠に残ります。もう一度言います。この地上で獲得したものは永遠に残りません。あなたが与えたものは永遠に残ります。で、これが神の国の法則であるということです。はい、じゃあここまでですね、今日説教は。じゃあ、総学者どうぞ入ってください。